小樽知部市の記事です。旧日本郵船小樽支店営業再開。1906年明治39年建造の国の重要文化財で、小樽市が補修工事のため2018年から営業を休止していた旧日本郵船小樽支店が25日営業を再開しました。待ちわびた市民らが早速訪れ、重厚な室内や明治期の写真をもとに復元された金唐革紙を使った壁紙など装いを新たにした建物を堪能しました。この日は記念セレモニーが行われ、狭間市長らがテープカットで祝いました。手宮中央小5年生32人が総合的な学習の授業で見学。日露戦争後のカラフト国境確定会議、カラフト協会確定委員会が行われた会議室の椅子に座るなど貴重な体験を楽しみました。藤田壮吾さん11歳は、昔の建物なのに正確に復元されていてすごかった。小山瑠衣さん10歳は、隅々までもっと見たいのでまた来たいと笑顔を見せていました。開館時間は午前9時半から午後5時。火曜休館、祝日の場合は次の平日休館。一般300円、高校生と市内在住の70歳以上は150円、中学生以下無料です。次です。小樽水産高生のマグロ今日から販売。小樽水産高の生徒が乗船実習で水揚げしたマグロの販売会が26、27の両日、小樽市内のコープ札幌2店舗で開かれます。生徒たちは頑張って水揚げしたマグロをぜひ味わってほしいと来店を呼びかけています。水産高では毎年北海道教育委員会の実習船若竹丸692トンに挑戦し、ハワイ沖などで延縄漁の実習を行っています。昨年10月から12月、当時2年生だった海洋漁業科漁業コースの約20人が実習に参加し、メバチマグロやキハダマグロなどを水揚げしました。実習に参加した3年生は25日、コープ札幌緑店と小樽南店で実習の様子を収めた写真を飾るなど売り場作りに励みました。緑店を担当した越野烈さん17歳と加藤大河さん17歳は、実習船で食べたマグロはとても美味しかった。当日は元気な声で宣伝したいと話します。マグロは刺身や加熱用の切り身などで販売。両日とも生徒が午前9時から午後3時に店頭に立ち、商品の PR をします。次です。改良型救命いかだ搭載。小樽沖で観光船や散骨の事業を手掛けるフェニックスサイトシーイングコーポレーション札幌は25日、知床半島沖の観光船沈没事故を受け、4月から搭載が義務化された改良型救命いかだをこの社の観光船に設置しました。事故を受けて国土交通省は、乗客が水に濡れずに安全に乗り移れる改良型救命いかだの搭載を今月から旅客船定員13人以上に義務付けました。この日はこの社の観光船フェニックス219トン、乗船定員47人、2階の船首部分にイカダの収まったコンテナを設置する工事が行われました。イカダは全長約 8.4 メートル、定員50人で、使用時にガスで膨張する仕組みです。この社によりますと、工事費を含めた導入費用は計370万円、イカダの購入費、約200万円の3分の2は国の補助を受けたといいます。社の松永義和社長は、費用はかかったが乗客の安全を最優先に考えた、これを使う日が来ないよう安全管理を徹底したいと話しました。 次は春の高校野球です。第64回春季北海道高校野球大会の小樽支部予選の組み合わせ抽選会が25日小樽市公会堂で開かれ、対戦カードが決まりました。5月10日に市営桜ヶ丘球場で開幕し、11校8チームが全道大会出場を目指して戦います。抽選会には各校の主将や監督らが参加、昨年秋の支部大会で優勝した北小と準優勝の小樽応用はシード校で、残り6チームがくじ引きをして組み合わせを決めました。開幕戦は10日午前10時半から北小と小樽長陵が対戦。小樽応用は11日午前10時半から小樽双葉と戦います。代表決定戦は14日午前10時半から、全道大会は26日から札幌丸山球場で行われます。次です。小樽の民家で火災。25日午前5時10分ごろ、小樽市入船後の無職佐藤香織さん82歳方から出火、木造2階建ての住宅内部を全焼しました。消火作業に当たっていた小樽市消防本部の30代の消防隊員がはしごから転落し、腰や背中などを打って軽い怪我を負いました。小樽署によりますと、佐藤さんは50代の娘と2人暮らし、出火当時2人は室内にいましたが逃げて無事でした。小樽署が出火原因を調べています。一方、市消防本部は何らかの理由ではしごが傾き、消防隊員が転落したとみています。次は古平からです。町地域おこし協力隊員の渡辺洋平さん24歳が、町丸山町の空き店舗を活用し、民泊カール古平の運営を始めました。国内外から観光客を呼び、地域住民との交流拠点になればと夢を膨らませます。渡辺さんは北広島市出身、横浜国立大在学中、野生の鹿の革製品製造や解体作業の効率化を図るアプリを開発する会社を設立、札幌に本社を置き、今も事業を続けています。地方での活動に興味を持ち、卒業と同時に協力隊員に応募、昨年4月から交流サイト SNS を使った町の情報発信などを手掛けています。民泊事業は退院になる前からのアイデアで、古平は小樽や余市に近く、シャコタン半島やニセコ観光の拠点としても使ってもらえると乗り出しました。今後は町の催しなどにも活用していく予定です。宿泊などの問い合わせはカール古平、電話 070-8380-0865 へどうぞ。次は赤井川からです。村内の交通死亡事故ゼロが1000日に達し、余市署は25日、村交通安全運動推進委員会に感謝状を送りました。署によりますと、村内では2022年7月8日に、落合の国道でバイクとトラックが衝突し、バイクの男性が亡くなって以来、交通死亡事故はなく、今月3日に1000日を達成したということです。次は京極からです。陽亭三六消防組合消防署京極支所と京極消防団は、春の火災予防運動20日から30日に合わせ、消防車によるパレードを町内で行いました。次はくっちゃんからです。町内のニセコ花園リゾートは、後志管内全20市町村の住民を対象にした後志ローカル割を26日から始めます。10月13日までの夏季営業中、ラフティングなど最大5割引きで利用できます。後志全域を対象にするのは初めてで、期間も大幅に拡大、地元住民の利用を促進し、夏場の集客につなげたい考えです。後志ローカル割は ゴンドラやラフティング、ツリートレッキングなどの5つの体験が 50% 引き、ジップラインは 39% 引きです。このリゾートはコロナ禍で客数が減少した2021年から羊蹄山麓7町村の住民向けに割引を開始、これまでは繁忙期を避けた9月から10月などに実施していました。希望者はインターネット上の予約フォーム窓口で申請し、当日に免許証や保険証を提示する必要があります。詳細はニセコ花園リゾートのホームページで、問い合わせはニセコ花園リゾート電話0136-21-6688へどうぞ。次は岩内です。倶知安町出身で、現在は倶知安中で美術教諭を務める彫刻家中俊介さん31歳、町内在住の個展が26日から岩内町の木田金次郎美術館で開かれます。中さんは町万代の旧梶浦造船所を改築してアトリエとしており、船の材木を生かした作品も展示されます。中さんは金沢美術工芸大大学院を修了、道内に戻り鉄工場での勤務を経て教職に就きました。個展のテーマは羊蹄山で、彫刻作品7点とドローイング作品を出展します。造船所に残っていた船の流骨とみられる材木を用いた作品では、材木を稜線に見立てプロペラをつけて回転させることで場所によって見方が変わる山のありようを表現しました。5月6日まで、午前10時から午後6時まで、入場無料です。4日午後2時からは中さんによるアーティストトークが開かれます。お問い合わせは木田金次郎美術館電話0135-63-2221へどうぞ。次は余市からです。余市川堤防沿いの桜並木で、町内の団体やボランティアが清掃活動を行いました。余市川下流約5キロの両岸にはソメイヨシノなどおよそ500本が植えられ観光名所となっています。同じく余市から、今日からハンドメイド作家マーケットです。町内外のハンドメイド作家らが集まり、作品を展示即売するゆるっとマーケット in 番屋6が26、27の両日沢足立で開かれます。雑貨やスイーツ、絵画、自然食品などの店が集まります。26、27とも午前10時から午後4時まで、入場無料です。次は鴨江内からです。26日に開業する村の温泉施設鴨江内龍神温泉の落成式が25日この施設で行われました。地中熱を冷暖房やロードヒーティングなどに活用していることから、町は二酸化炭素排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティ宣言も合わせて行いました。次はこれいいねのコーナーです。餅、白大福、豆、豆大福、よもぎ、草餅、どの商品も餅本来の柔らかさとあんこの優しい甘さを楽しめる、つい煮込みに手が伸びてしまう自然な美味しさが持ち味だ。三丸餅店は1903年明治36年の創業以来、防腐剤や柔軟剤を使わず、朝作った商品をその日に食べていただく商売を続ける。初めての客にはお日持ち今日中になりますと一声かけるのがお決まりだ。くっちゃんの契約農家から仕入れた餅米、道産小豆から作るあんこで安定した味を提供し続ける一方で、4代目の佐藤浩二さんはいちご大福、パイン大福など季節商品を導入。人気の串団子はカップ入りにして食べやすくした商品の販売も始めた。地元の皆さんや昔岩内に住んでいた方には懐かしんでもらい、観光客には喜んでもらえる味を 届けていきたいと佐藤さん。伝統を守りつつ時代に合わせて変化する老舗の努力が商品に凝縮されている。記者から、手土産として持参しても喜ばれるので重宝している。必ず伝えるのは今日中に食べてくださいよ。メモです。サンバル餅店、岩内町万代 9-11、 電話 0135-62-0002、 午前8時から売り切れ次第終了。白150円、豆150円、いちご大福250円など日曜定休です。これいいねでした。これで小樽しりめし版終わります。